藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市にゆかりのある画家長谷川ろ過の歴史をテーマにお届けしています。お話を伺っていきますのは、今日も藤沢市アートスペース学芸員でいらっしゃいます小林さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、小林さんのおかげでですね、だいぶこの長谷川ろ過さんという人物、そしてどういった作品を残してきたのか、でどういったところに残っているのかといったところをですね、皆さんにもお伝えしていただき、そして私自身もですね、とっても興味深く聞いてきた4週目となりますけれども、今日はですね、先週は鵠沼で過ごした様子、活動の様子をですねご紹介していただいたんですけれども、鵠沼を離れてからの長谷川ろ過さんについてお話を伺っていこうと思います。さあ、まずアトリエ目白に移されたということで、文化服装学院で講師としてもご活躍をされたということなんですけれども、どんな内容を教えていたのか、今日はそこから教えていただけますでしょうか。
はい、鵠沼からですね、目白に移る直前に文化服装学院で服飾美学、それから服飾史を教えることになりました。なぜろ過が、今まで服装の話とか出てきてないんですけど、なぜろ過が服飾しようと思われる方いらっしゃると思いますけれども、このお話をするために、ろ過が留学時代何をしていたかとの説明のところであえてお話ししなかったんですけれども、実に勉強熱心なろ過はですね、フレスコモザイクを学んだ後ですね、実はソルボンヌ大学で西洋服飾史を学んで修了してるんです。そういった経験もあって、文化服装学園を創設した遠藤政次郎さんがですね、小型のお雛様を一揃い手土産に鵠沼のアトリエまで来てですね、文化服装学院の先生として指導してもらえないかとお願いされたそうです。一度まあ画家ですのでお断りしたそうですけれども、美術館の目でデザインを指導していただきたいと説得されて引き受けたそうです。実はこの後ですね、この学院とは生涯関係が続くんですけれども、1950年からイタリアに7年間滞在することがあったんですが、この文化服装学院が発行するスミレ、それから総園という雑誌、総園って今でもある雑誌ですね、の特派記者ということで、定期的にですね記事を走行することを条件に、7年間ろ過留守にしてますけれども、その留守宅にですね給料を届けたという、実に寛大な対応をしてくださった服装学院さんです。
ちょっとなんで服装学院なんだろうと思ったら、そう言って学校に行っていたというのもちょっとびっくりしました。でも今まで本当、さっき小林さんがおっしゃったようにですね、もう画家としての長谷川ろ過さんっていうのがもうずっと私の中にもあったので、びっくりしてしまったんですけれども、やっぱこれもご縁があってのことでね、やっぱその関係性をずっとこう続けていくっていうのも、長谷川ろ過さんってやっぱすごい人だったんだなと思います。そしてやっぱり絵に戻りたいんですけれども、この頃からですね、その先ほどから出てきておりますフレスコ画、そしてモザイク画のこの制作がより顕著になったような、このね時代になってくるんですけれども、そもそもこの長谷川ろ過さんといえばというフレスコ画、そしてモザイク画ってどういったものなのか、有名な作品についてご紹介していただけますか。
はい、フレスコ画というのはですね、砂と小石灰を混ぜた漆喰を壁に塗りまして、それが乾ききらないうちに水で溶いた顔料をですね描画する方法なんです。通常絵の具などに混ぜられているアラビアゴムとか、まあ、ニカワとかですねなどの接着剤、定着剤ですねは使わずに、壁が乾燥する過程の化学反応で顔料が定着しますので、画面は堅牢で耐久性がありまして、で発色が鮮やかなのが特徴なんです。フレスコ画ですけれども、イタリアルネサンス時代にですね流盛しまして、フラ・アンジェリコがフィレンツェのサン・マルコ寺院に描いた、これ有名な作品で皆様ご存知だと思うんですけれども、受胎告知ですね、それからミケランジェロの最後の審判、晩餐じゃないですよ、最後の審判などの教会壁画に多く採用されました。まあ、その後ですね、油彩画の発明によって衰退していくんですけれども、フレスコをですね石灰の壁に絵を描くという方法と広く捉えますと、乾いた石灰に顔料と接着剤を混ぜて描いたバーミヤンや敦煌の仏教壁画、まあ、さらにはですね法隆寺の金堂壁画もですね、まあ、講義の意味ではフレスコ画と言えるんではないでしょうか。それからモザイク画ですけれども、まあ、大理石とかその他の石、それからガラス、 陶器などの小さな断片を材料として並べて形や模様を表現するものなんですね。で、古くはですね、ヘレニズム時代からあった表現方法でして、ビサンチンに繁栄します。5、6世紀頃を頂点としまして、イタリア、ギリシャなどで発達しましたけれども、西ヨーロッパではイタリア以外ほとんど発達しませんでした。やはり教会などの建築装飾、偉人の肖像や伝承としての表現として使用されました。陶器を使用したモザイクはですね、近年皆様目にすることもあると思うんですけれども、イスラム文化圏に多く見られまして、モスクですね、イスラム圏の方がお祈りするところですね、モスクの内外を彩ることで流行しました。で、もちろん盧館がですね、モザイク画を日本に伝えたように、近代の作品としても現在も使用されています。有名な作品としましては、サグラダ・ファミリアで有名なあのガウディですね、がデザインしましたバルセロナのグエル公園はモザイクで装飾されています。観光された方も多くいるんじゃないかなと思うんですけれども、藤沢市内でもですね、実はこのモザイク見ることができます。グリーンハウスという全業にあるところですけれども、現在ラウンジになっている元食堂の床、これモザイク装飾でして、これはですね、グリーンハウスの設計者のですね、アントニン・レーモンドの奥さんであるノエミ・レーモンドさんが手掛けたモザイク装飾なんです。それからですね、盧館のモザイク作品も実は神奈川県立近代美術館の葉山館にですね、常設してありまして、ご覧いただきますので、ぜひご覧になってみてはと思います。
やっぱりそのモザイク画って何っていうところと、やっぱりフレスコ画って何といったところですね、皆さんの中でもしっかりと今日小林さんの説明で分かっていただけたかなと思いますし、歴史がやっぱりあるなといったところと、私たちが見る機会があるっていうところもですね、ご紹介していただきました。ぜひモザイク作品にもね、触れていただき、どんなものがそういった作品なのか、ぜひ皆さん実際にね、見ていただきたいと思います。さあ、そしてその教会とか劇場とかで壁画制作多く、この長谷川盧花さん手掛けられてきましたけれども、どのような場所でこれ制作ってされてきたんでしょうか。
はい、盧花のですね、代表的な壁画作品としましてはですね、イタリアのチヴィタヴェッキアにあります日本聖殉教者教会の壁画になると思います。バチカンに在住していた金山雅秀代理講師に依頼されまして、1950年11月にイタリアに渡ります。1951年8月からこの壁画制作を始めまして、その制作期間、実に1957年帰国するまでの6年間になります。実はこの壁画、たった一人で助手もつけず、それから近くにあったフランシスコ会の修道院でですね、修道士たちと寝起きを共にしながら行われたというふうに聞いています。盧花の言葉がありまして、これらの一連のフレスコ画を私の傑作だとは申しません、しかし私はこの仕事に私のすべてを注ぎ込みました。筆の一運びが祈りでした。誰かが私の作品を称賛しようがけなそうが一向に構いません。私は私なりに私の仕事をし、それを主なる神に捧げました。この言葉からも分かるように、キリスト教徒としての信仰の深さというのが垣間見られるんですね。この作品は代表作として間違いないんですけれども、美術作品の制作というよりは、ちょっとこう一種修行に近かったのかなというふうに私は思います。で、壁画だけではなくてですね、先週紹介した通り、日本で初めて建築装飾としてのフレスコ画を制作した北見教会をはじめとする多くの教会、企業、ビルの中や、それから宿泊施設、劇場の床、公共のパブリックアートとしての作品としての壁画をモザイクともにですね、多く制作しています。忘れてはいけないのがですね、一番最初の回にお話ししました国立競技場のモザイク壁画ですね。1964年東京オリンピックのメイン会場として整備された国立競技場のメインスタンドの上部に一対のモザイク壁画を制作します。左側に相撲の神様をかたどった勝利のみのスクネ像ですね、右側には栄光というギリシャの女神像を配しまして、高さ4メートルの大きな作品で、これ武蔵野美術大学で教えていましたの で教え子たちとともに約3週間かけて完成させました。設置からですね、半世紀を経て国立競技場は新しくなりましたので、このモザイク壁画は国立競技場の青山ゲートに移設されて、ここを訪れる人たちをですね、今でも迎えてくれます。
本当にたくさんの 作品を残された方ですしね、いろんなところに作品を手掛けたっていうのもまたちょっと面白いなと思いますし、身近なところにもあればちょっとね残念ながら簡単には見ることができないところにもあったり、いろんなところで手掛けたんですけれども、やっぱり一つ一つの作品にきっと、ね、気持ちが本当に込められているものばかりなんだなと思います。そしてやっぱり新しく、ね、なった競技場にもちゃんと移設されて残っているというのもね、ぜひ皆さんこれもね見ていただければと思います。さあ今月はですね、藤沢市にゆかりのある画家長谷川露伽の歴史をテーマにお届けしていただいております。さあ今月はですね5週あるということで5回にわたってお話を伺っていきます。さあ来週がこの回ラストとなりますので、ぜひ皆さんお聞き逃しのないようにお楽しみにお待ちいただきたいと思います。今月は藤沢市アートスペース学芸員でいらっしゃいます小林さんにお話を伺っています。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。